FM 広報藤沢、今日は光化学スモッグや PM2.5 についてご注意くださいということで、環境保全課の鈴木さんからお話をいただきたいと思います。鈴木さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず、私たち光化学スモッグ、そして PM2.5 という言葉はよく聞きますけれども、それぞれについて教えていっていただきたいと思います。まず光化学スモッグについて教えてください。
自動車や工場から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物が太陽の紫外線を受けて光化学反応によりオキシダントを生成して、空が白いもやのかかったような状態になることを光化学スモッグと言っています。春から秋にかけて日差しが強く気温が高く風が弱い日には光化学オキシダント濃度が高くなり、光化学スモッグが発生しやすくなります。
自動車や工場から排出されるガスに紫外線が加わると、というところで、これからの季節紫外線が強くなってくるので心配ですよね。時期としては春から秋ということでお話をいただきましたけれども、特に何月頃一番光化学スモッグが出やすくなるんでしょうか。
やはり紫外線の影響を受けますので、7月8月の暑い時期が一番光化学スモッグ中が発令される可能性が高いです。
光化学スモッグの濃度が高いと、どのような症状が出ることがありますか？
目がチカチカしたり、痛みが生じたりといった眼科系の症状や、喉が痛む、息苦しさを感じるといった呼吸器系の症状が現れます。多くの場合、比較的軽症の一過性のものになります。
そういった症状が起きるのとても心配なんですけれども、光化学スモッグ注意報が発令されたら、まずどうしたらいいでしょうか？
はい。屋外での激しい運動は避けていただき、体調の悪い方は室内で休んでいただくようにお願いいたします。特に、がん疾患や呼吸器系の疾患のある子どもは被害を受けやすいので、注意するようにしてください。
屋外での激しい運動は控えてくださいということで教えていただきました。この光化学スモッグの情報は、どこで確認ができますか？
藤沢防災ナビのホームページや X、防災情報アプリハザードンなどで確認できます。また午後5時までは防災無線を使用しての周知を行っております。
ぜひいろいろな方法で光化学スモッグ注意報について知ることができますので、ご確認いただきたいと思います。続きまして、微小粒子状物質 PM2.5 について、こちらも教えてください。
微小粒子状物質 PM2.5 は、大気中に浮遊している小さな粒子のうち、粒子の大きさが 2.5 マイクロメートル以下の非常に小さな粒子のことを言います。人の髪の毛が直径50から70マイクロメートルと言われてますので、その30分の1程度の大きさになります。
とっても小さな物質だということで、こちらが体に入ると健康への影響として懸念されること、どういったことがあるか教えてください。
非常に小さな粒子であることから、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいので、呼吸器系や循環器系の疾患への影響のほか、肺がんのリスクの上昇などが懸念されています。
非常に小さい粒子が肺の奥まで入り込んでしまうということなんですね。微小粒子状物質 PM2.5 の高濃度予報が発表された場合、どうしたらいいかについて教えてください。
不要不急の外出をできるだけ減らしたり、屋外では換気や窓の開閉を必要最低限にしたりしてください。また、光化学スモッグ注意報の発令時と同様に、屋外での激しい運動は避けていただき、呼吸器系疾患のある方や子どもは体調に応じて慎重に行動していただきたいと思います。
PM2.5 を吸い込まないようにするっていうことを心がけるということなんですね。この微小粒子状物質 PM2.5 の高濃度予報はどちらで確認できますか？
光化学スモッグ注意報の発令時と同様に、藤沢防災ナビのホームページや X、防災情報アプリハザードンなどで確認できます。また、防災無線を使用しての周知も行っております。
こちらも様々な場所で注意喚起していただけるということですので、微小粒子状物質 PM2.5 の高濃度予報もご確認いただきたいと思います。ここまで鈴木さんに光化学スモッグについて、そして微小粒子状物質 PM2.5 についてお話をいただきました。健康への影響についてお話をお伺いいたしましたけれども、他に日常生活で注意が必要なことはありますか？
光化学スモッグにつきましては、 時間の経過とともになくなってしまうものですので、過度な心配はありません。よく洗濯物をそのまま干していていいか等のお問い合わせをいただくんですけども、特に心配がなければそのままにしておいていただいて構いません。一方、微小粒子用物質 PM2.5 につきましては、なくならないものですので、もし心配であれば、もう一度洗濯をしていただくなどの対応を取っていただく方がよろしいかと思います。
高化学スモッグについては、その後、その物質自体は消えてしまう。そして微小粒子状物質 PM2.5 についてはそのまま残りますということですので、それを判断材料に皆さん考えて行動していただきたいと思います。それでは最後に市民の方々へ鈴木さんからメッセージをお願いいたします。
高化学スモッグや微小粒子状物質の被害が発生してしまった場合、室内に安静にしていただくことで回復することが多いですが、症状が速やかに改善されなければ医師の手当を受けるようにしてください。また神奈川県に被害状況等を報告しますので、環境保全課にご連絡をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
FM 広報藤沢、今日は高化学スモッグや PM2.5 にご注意くださいということで、高化学スモッグとはどういったものなのか、微小粒子状物質 PM2.5 とはどういうものなのかというご説明、そして高化学スモッグの注意報が発令された場合、微小粒子状物質 PM2.5 の高濃度予報が発表された場合、どうしたらいいのかについてお話をいただきました。本日お話しいただきましたのは、環境保全課鈴木さんでした。今日はどうもありがとうございました。